山崎忠の西播磨の山城。この放送は2018年4月に始まりまして、今回で105回を数え3年目に入ります。西播磨の山城と名乗るからにはですね、関連が深い周辺の一部を除きまして、ほぼ西播磨地域に限定して取り上げてまいりました。しかしこれはなかなか厄介な作業でした。と言いますのは、昔から郷土史から多くの方々が研究対象としたり、近年地元教育委員会などによる大規模な発掘調査が行われたりした山城は案外少なくてですね、多く見積もっても20箇所に満たないような状況でした。しかし西播磨県民局管内の4市3町内には古文書に名前は出てくるものの、場所が特定できない山城を含めますと180箇所以上も存在したと思われます。ではほとんど未調査のところには情報が全くないかというと、そうとばかりは言い切れません。おぼろげな伝承があったり、城主に絡む地元有力者の系図が残されていたりと、山のにぎわいになりそうな枯れ枝のような話は結構ありました。まあ、こうした断片を落ち棒拾いさながら集めますと、地理もよろしくですね、もっともらしい説明にはなっていきました。私は長年神戸新聞の文化記者としまして、歴史から文学、民族、地理、それから音楽、書評、レジャーなど、まあ、文化一般を取材対象としてきました。まあ、こうした執筆経験を買われまして、2007年から神戸学院大学で地域学としまして、兵庫県や神戸市内のあらゆる事象について講義してまいりました。しかし歴史や城郭の専門家ではありませんし、それから西播磨で多くの山城が作られました中世史家でもありません。あくまで県内の各地域を角度の異なる多くの視点で照らしまして、埋もれている魅力をあぶり出すのを務めとしてまいりました。その意味ではですね、専門家なら資料不足のため結論は出せないし、事実を歪める恐れがある推論は避けたいとして、全く触れられない可能性が高い山城の解明にも挑戦しました。知られざる文字通り埋もれたところにも光を当てまして、チリやほこりのような話をこうジャーナリズムの手法でかき集めて対応してまいりました。そのため、特に発掘調査が実施されていない山城につきましてはですね、やや学問的正確さに欠ける点お詫びいたします。まあ、このように40を超える山城に加えまして、少しでも理解を深めていただこうということで、赤松氏をはじめ地元豪族の性質についても掘り下げました。例えば宇野、広瀬、森、光月、岡、天子、島津、高山の各氏のほかですね、幕末維新期に活躍しました立石孫一郎や大鳥圭介らにも言及しました。2年間で相生阿古の西と、それから上郡大使の2丁についてはほぼ完了しましたけれど、辰の思想の領主と、それから左右町内にはまだ踏み込んでいないところが存在します。さて、この番組はこれからタイトルを西播磨歴史絵巻に改め、残る山城の探求と周辺の名所旧跡をも合わせまして、新たな切り口による解説に励みたいと思います。引き続きお聞きくださいますようお願いいたします。